こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。今月は1ヶ月、丁寧通販のすっぽんこまちさんとタイアップという形で、お届けさせていただいております。6月1日の配信で武藤と一緒に、使用感とかね、そういった具体的なお話もさせてもらっておりまして、キャンペーンはこの1ヶ月走っておりますので、概要欄のリンクから、お申し込みいただければ、私と武藤も、使わせてもらっておりますが、サプリケースをプレゼントしております。ぜひこの機会にね、サプリ興味あったなとか、なんか健康のためにやりたいなという興味をねお持ちの方、覗いてみてもらえたら嬉しいです。冒頭少し、雑談なんですが、先週私一人会で、プラダを着た悪魔2のねお話を、しております。でその時に私が印象に残ったセリフのね話を全く触れずして終えてしまったのでまあ今更なんですが、別にストーリーに直接、関係のある言葉、セリフではないので、ネタバレにならないかなと思って、ちょっと冒頭にねちょっと触れていくんですが、作中のね最後の方に、ミランダとアンディがこう車に乗って会話をしているシーンで、ミランダが、私はねいろんなものを犠牲にしてきた、だけどそれでもやっぱり仕事が好きなのっていうセリフがあるんですよ。まあ、このセリフにね、何でしょう、共感したり、なんかこうグッとこう感情がね動いた方多いんじゃないかなってね思うんですよね。まあ、それは、私がね動いた理由としては、まあ、私自身も、好きなことを仕事にしてきて、まあ、それでね、いて、ブライダルという仕事で、まあ、なかなか替えのきかない、本番のねヘアメイク担当していると、担当変更っていうことが、まあ、基本的にできないお仕事だったので、なんだろうな、こう子供をこうまだちっちゃい頃だったのでね、泣きながら玄関に、置いて後ろ髪引かれながらも行くみたいなことをね経験しているので、なんかそういうものをちょっと忘れていたんですけど、やっぱりなんか思い出したりとか、それが犠牲とは思わないんですが、自分のね選択とか決断っていう言葉に私は置き換えたくなるんですけれども、まあでもなんだろうな、犠牲とも言える部分なのかもしれないですし、その前提があったとしてもやっぱり仕事が好きなんだよねっていうミランダの気持ちになんかすごく共感しましたし、まあ、まさにねそういうもう思いっきり仕事を第一優先で働いていた時代の、前職のボスに、秋野さんあれ絶対見た方がいいよって言われて見たんですよね。で、まあ、そのねボスも私がね涙したシーンすぐわかると思うからって言われて、まあきっとね確認はしてないんですけど、多分そのミランダのセリフのシーンだと予想をしているんですだからなんだろうな、仕事にね対するスタンスって本当に人それぞれだと思うんですけど、なんか好きなことをやってきたからこそ自分の好きなことできてるしとか、自分らしく働けてるしって、思うんですけれども、やっぱりその反面に何か犠牲にしているかもしれないとか、何か見落としているかもしれないっていう気持ちってきっとなんかあるのかなって、まあ、その当時の私はあったんだなっていうことをちょっとこう掘り起こされた、一つのねセリフだったんですよね。それで今、まあ、コーチとしてもお仕事している中で、こう何かを犠牲にする必要なんてない、こうトレードオフである必要もないっていう考えもありつつ、まあ、それくらい何か夢中になって仕事ができるっていうこともなんかとっても幸せなことだったりするんだよなっていうね、なんか私は今ねこう両方の気持ちを、仕事に対して向けているなって思っています。まあそんな感じでね、ちょっとすみません、また、今更ではあったんですけれどもちょっとね今週も、最初掘り起こして、プラダを着た悪魔2のお話に触れさせていただきました。今日はちょうど9点のね、まあ、9点という サイトっていうのかな、こうショッピングサイトの、年に4回あるメガ割 20% オフになるセールがね今やっておりまして、来週の6月10日まで、やってるんですよね。まあ、なのでちょっとそこら辺の私の購入品をご紹介させてもらおうかなと思っています。ただね、昨日ね、ちょうど武藤さんと、2人の収録を行っていたんですが、まあ最近、まあ、買わなくなったものみたいなテーマで、お話をしてるんですよ。で、このね、詳しい内容はぜひね、配信を聞いていただけたらと思うんですが、まあまあ、お気づきの通り、そう、最近ね、あんまり買わなくなったなっていうのも、あるんです。今までだったら、9点ね、本当にその年4回、セールのたびに何か、新しいものを試したいっていう気持ちもありますし、愛用しているものをねまたリピートして買うみたいなところもあって、しょっちゅう購入していた気がするんですが、最近はね本当年に2回くらい、本当にリピートしているものとか今本当足りないものみたいな買い物の仕方をしているなというね、なんか自分のこのショッピングに対する熱量もね変わってきているなというのも感じているんですけれども、まあ、せっかくなので今回のね購入品をちょっとねご紹介していこうと思います。まあ、なのでこうすみません、前もってお伝えなんですが、そんなにね多くないですなんですが、まあ一つ目はもうこれは本当にねずっとリピートしてます。結局ここに戻ってくるっていうところで、私の愛用ファンデーションなんですが、リリベスのクッションファンデーションです。これ以前も多分ご紹介させてもらったと思うんです。韓国人女性がね、まあリアルに一番使っているファンデーションと言われていて、まあ今はごめんなさい、わかんないです。その当時の情報で、一回ねお試ししてみて、まあすごく使用感が良かったんですよね。で、まあ具体的に何がいいかと言いますと、一つは、まあ10代とか20代のこのように、過度なツヤ感とか過度なこう白っぽさがなく、とっても肌なじみがいいんです。結構クッションファンデって買う時に気をつけないと、全体に塗った時におかしいくらい白くなってしまったり、まあ、ツヤ感が強すぎてちょっとねこう馴染んでないっていう風にこう感じられた方ってもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。このリリベスはカラー展開は実はそんなに多くないんですけれども、私は23号のロージーバニラという色を使っていて、まあこれがね本当にアラフォーの肌感になんかすごく相性いいと思ってるんです。だからリアルに私ママ友にもね、まあ、よく聞かれるので、なんかおすすめのとか、ファンデーションは結構ここの、リリベスをおすすめすることが多いですね。カバー力は正直そんなに高くないんですよね。だからこそ、なんだろう、全部を消すという感覚よりも、程よいツヤ感で、肌の状態が綺麗に見えるような仕上がりになってます。まあ、これは私が、肌を仕上げる時の、まあ、大切にしているところなんですが、まあ、年齢を重ねるほどに隠す必要ってなくて、こう視点の変換とか、まあ、ツヤ、この光の使い方でお肌をきれいに見せていく方が、この何でしょう、無理のない、すごくこうその方に馴染んだ美肌に見えると思ってで、まあ、作っていくんですよね。まあ、それがこのファンデーション一つで結構叶うなと思っています。私はこのファンデーションを塗る前に、まあ、皆さんね下地とか塗ると思うんですけれども、下地がちょっとコンシーラー要素の強い、ちょっとカバー力が入っているものを、まあ、頬とか赤みが出やすいところにのせて、まあ、その上からこのリリベスのファンデーションを、つけております。なんかそれだけでね十分いいんじゃないかなと思うので、なんか厚塗り感嫌だなとか、クッションファンデの過度なツヤ感ちょっと抵抗あるんだよねみたいな方はぜひね使ってもらったらいいんじゃないかなと思っております。2つ目はスキンケアなんですが、バイオヒールボのプロバイオダーム 3D リフティングクリームです。なんかこれ私イントネーション合ってんのかちょっとよくわかんないんですけど あのタンタンクリームという愛称で呼ばれていて、このタンタンっていうのが韓国語で張りを表すこう擬音語みたいなんですよね。まあ、それくらいこう結構人気な商品なので、紫のパッケージクリームなので、こう何ですか、蓋付きのこうくるくる回すような蓋の、商品です。なので目にしたことね、もしかしたら、あるし使っているという方も多いんじゃないでしょうか。私今回ねこれ実は発売で、まだ正直そんなに、使用感わからない状態ではあるんですが、ここ 2,3 日使ってみる感じだと、確かに前評判通り、こうしっかり保湿はしてくれているなというところです。あ、はい、このクリーム自体がね、そのハリとか、まあ、インナードライとか乾燥ケアに特化していて、あとはこうバリア機能のサポートをしてくれるみたいなので、まあ、そこがねきっとこうハリとかにつながってくると思うんですけれども、この最近ねやっぱり年齢肌、まあ年齢肌といってもいろんな要素があると思うんですが、やっぱりこう肌がしぼんでいるとすごく疲れて見えますよね。で逆に言うと、もう体型としてでもいいかもしれないんですが、こう肌がパーンと張ってる人ってやっぱ明るくこうはつらつと見えるじゃないですか。まあ、そこに今私は憧れているわけですよ。なので、で、だからといってね、こう何でしょう、体重を増やしたところで欲しいところに肉がつくわけではないですし、こう顎ラインとかね首とかについて欲しいわけではないので、まあ、とにかく私はこのパンという張り感が欲しいんです。だからね、まあ引き続き使ってちょっと期待をしていこうかなと思うんですが、今までは私リジュランというブランドのアクティブクリームをねよく使ってたんですよ。このクリームもねすごいこっくりして、まあこう保湿されてるなっていう実感がね、まあ個人の感想ですよ、全て個人の感想なんですが、まあ、結構しっかり保湿をしてくれて、まあそれからのこう張り感、こう毛穴のキメがちょっとこう整っているように見える使用感でした。まあなので、まあ、これを使い続けるのも一つだったと思うんですけれども、まあ、せっかくなのでね、まあ、ちょっとこう季節も、夏に向かうというところで、ちょっとアイテムチェンジをしてみ、ました。スキンケアってね、まあ、たとえ人気だったとしても、まあ、本当に相性だと思っていて、かつその時の自分のお肌の状態とも、タイミングだったりすると思うので、まあ、なんかねいい具合にフィットすればいいななんて思っております。で最後はボディケアなんですが、これももしかしたら前回ご紹介してるかもしれないんですが、リピート品です。ヘトラスというブランドの、ボディクリーム、これはねずっと愛用しておりますね。いろんな香りがあるんですが、まあ、一番人気のホテルウッドを、今回は購入しました。前回ねちょっと浮気をしてしまって違う香りを購入したんですけれども、まあやっぱり、戻ってきましたね。すごいユニセックスの香りで、うちね夫も使っているんですけれども、なんか男女みんなに、好まれるというよりかは嫌がられない匂いかなと思って、使っております。まあ匂いというか、すみません、香りですね。ちょっと表現をね間違えたかなと思い訂正いたします。そうだな、学生の時とか専門学校の時とかって結構、香水ね匂い、あ、またやっち言っちゃった。もうすいません、慣れてないのかな。香りをねまとうのが結構好きだったんですけど、まあ、実際にこう人に近いお仕事を長くしてきたので、やっぱり過度なね香りっていうのは好き嫌いがありますし、まあ、特にブライダルとかのお仕事をしている時って誤解にされていたりとか、するね花嫁さんもいらっしゃったりするので、やっぱりね香水から離れていきましたね。まあ、だからこそこう好きな、香りがするボディクリームくらいのポジション、あとはまあやってもミストとかね、フレグランスミストくらいの、何でしょう、ケアっていうんですかね、あんまり、臭いと逆にね良くないから程よい不快感のない香りを求めていくと、まあ、それくらい強くない、 ボディクリームくらいにね、落ち着いて、まあ、長くなったなと思っております。そう、ヘトラスのねいいところは、ボトルなんですけれども 1000ml 入ってるんですよ。まあ、約1リットルくらい、はい、なんか1030何とかかな、なんかすごい中途半端な数字なんですけど、まあ、とにかくね1リットルのボトルで、もちろんポンプ式ね、このポンプ式は重要ですよ。はい、なのでね使いやすくてお風呂上がりとかもね、ペペペッと塗りやすいので、愛用しております。でただちなみに保湿力は私的には若干弱くて、お風呂上がり、これもすいません前にねお話ししてますが、私あんまりタオルは使わずに、無印の、まあ、それこそポンプねポンプのオイルで、お肌を乳化させて、それからこのヘトラスのホテルウッドのボディクリームをつけております。なんかもうそうしないともう分かんないです、私のねもう思い込みかもしれないんですが、それくらいしないとねやっぱりねなんかねこう潤ってないんじゃないかっていう、なんでしょう恐怖観念に駆られているのかもしれないんですが、まあ、なので保湿メインというよりかは香りを楽しむで、かつ、まあ多少保湿してくれたらラッキーみたいなポジションなので、高保湿はね、ちょっと、個人の感想ですが、そこまでは求めない方がいいかななんて思っております。でちなみにこのヘトラスさん、なんかすごくね大容量が推しなのかわかんないんですけど、ディフューザーとかも結構大きくて、割とねいいんじゃないかなと。このホテルウッドの香りがお好みに合えば、これのラインナップで、ルームミストとかいろいろあるので、ラインナップでね使いやすいんじゃないかなと思います。あ、そうですよね、香りがね、なんて言うんだろうな、まあウッディ系で、まあこのネーミングに私がもう寄ってってるのかもしれないんですけどなんだろうな、アジア系のアジアリゾートのホテルのエントランスとかで香りそうみたいな香りっていうんですかね、なんだろう、まあ甘くないです。そのさっき言ったようにユニセックスで使えそうな使える感覚なので、甘みのあるフラワー系とかバニラ系ではないですね。というところで、今回ね購入した、3つの商品ご紹介させてもらったんですが、1つはクッションファンデーションのリリベス、2つ目はスキンケアのクリームですね、バイオヒールボプロバイオダーム 3D リフティングクリームで、最後3つ目がヘトラスのホテルウッドの香りのボディクリーム、ご紹介させていただきました。なんかこれも以前に比べるとね、なんか本当に、10個までは言わないにしても、まあなんかここぞとばかりに購入していたなと思うんですが、まあ、結局ね、なんか使い切らなかったり、買ったのを忘れて、あったなこれ、みたいなね、奥底に入ってるみたいな現象がね、やっぱり、エコではない、ことに、まあ、ちょっと大人になって、たのかもしれないですが、まあ必要なものを、必要な時に買えればいいやというね感覚だったので、ちょっとねご紹介商品も少なかったんですが、もしちょうどねなんか気になってたみたいなアイテムがあったら、試してみてください。9点の目代わりは、6月10日までとなっております。じゃあ本日もお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。